NHK カルチャーアワー歴史再発見近代日本外交の歩み第13回、今回は満州事変日中戦争と題して、慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきます。なお、これは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
今日取り上げますのは満州事変と日中戦争。日本が1930年代から次第にこの戦争に踏み込んでいく、暗い時代であります。1931年、昭和6年の9月18日の夜のことであります。奉天郊外の龍城湖というところで鉄道の線路が爆破されました。それをきっかけといたします日本と中国との間の武力衝突は、その後戦線が拡大をいたしまして、やがて、いわゆる満州国の建国、あるいは日本の国際連盟脱退というものにつながるものとなりまして、いわゆる日中15年戦争の起点となったわけであります。ではなぜ1931年9月という時点で事変が勃発いたしまして、しかもそれが拡大していったのでありましょうか。それにはいくつかの背景があったわけであります。背景の第一は、1928年の張作霖爆殺以来、満州、現在の中国東北部でありますけれども、この満州の地に民族運動や、あるいはソ連の影響を受けた革命運動が波及いたしまして、非常に排日的機運が高まっていきます。また世界恐慌の影響によりまして、大豆など満州の農産物の価格が暴落をいたしまして、満州の農村が一気に疲弊したことでありました。また張作霖の息子の張学良政権によります満鉄平行線の開設などの施策が、南満州におきますところの日本の大動脈でありました満鉄経営を赤字に転落させまして、政情不安につながっていったわけであります。ご存知のように、満州のいろいろな鉱産物、農産物というものは満鉄によって大連まで運ばれていたわけでありますけれども、それが平行線ができることによって、また大連の近所に新たな港を張学良政権が作るというようなことによりまして、非常に満鉄の経営というものは困難な状況に立ち至ったわけであります。こうした状況の下で満州におりました日本人は危機を訴えまして、本国の満州理解に問題があるんだということで、本土に対しまして働きかけを行う、そして日本世論の喚起に努めていったわけであります。で、事変の起こりました第二の背景は、日中間に対立を激化させるような事件が次々と発生したことであります。例えば1931年の6月、参謀本部の中村慎太郎という大尉が部下を連れまして、満州の西北地方を調査旅行中に中国軍に殺害される事件が勃発したわけであります。で、日本側の抗議に対しまして、中国側はそうした事件そのものも否定するというようなことで、やがて証拠があって日本側が激高するというようなことが起こりましたし、また翌月の7月のことでありますけれども、長春郊外で、朝鮮人農民と中国人農民が衝突いたします。これは水争いが原因だと言われているわけでありますけれども、またその背景にありました日本の領事館警察と中国人警官の対立まで発展した、これ万宝山というところで起こりましたために万宝山事件と言われたわけでありますけれども、そうしたことが大々的に取り上げられまして、日本のメディアは反中国に傾いて強硬策を期待する国民感情を煽っていったわけであります。第3番目の背景といたしまして、日本の腐敗政治の横行も事変の間接的な原因となります。一般兵士の出身母体であります農村の惨状は、兵隊と直に接する青年将校を奮撃させていったわけであります。ある青年将校は泣いている部下を叱責いたします。貴様なんで泣いてるんだ、実は 妹が身売りをして歓楽街に身を落とさざるを得ないのであります。けしからんということで、こうしたその政党政治家や財閥がだらしがないからこういう状況が起こるんだということで、青年将校たちが非常に過激な行動というものを起こすという、そうした原因となっていたわけであります。さて、満州事変そのものは、まあ、関東軍の参謀でありました石原莞爾中佐の頭脳から生み出されたわけであります。ヨーロッパ留学中にナポレオン戦士の研究に没頭いたしまして、石原は世界最終戦論というものを提起をいたしまして、戦略上の目標をソ連とみなすと同時に、日本の大陸発展を阻害する最大の敵は理論上アメリカであると設定をいたします。そして大祖戦あるいは日米最終戦への備えといたしまして、満州の価値を重視してこの満蒙の領有の時期と方法について計画を練っていたわけであります。そして1931年の9月18日関東軍は満鉄の線路を爆破いたしまして、これを中国軍の行為だといたしまして軍事行動を開始したわけであります。日本政府は異変不拡大現地解決ということを声明をいたしまして、まあ、局地解決を目指したわけでありますけれども、まあ、関東軍は戦線を拡大いたしまして、外務省は対応に追われることになるわけであります。で、さて、中国は日本の行動が国際連盟規約および中国に関する9カ国条約、これは例のあのワシントン会議の時に結ばれたわけでありますけれども、これに違反するといたしまして国際連盟に提訴いたします。イギリス、フランス、ドイツ、イタリアなどの諸国は自分の国の世界恐慌対策に追われまして、極東の片隅で起こった事変を大々的に取り上げることは好まない、そして国際連盟は戦火が自然に収まるのを待つといった消極的態度しか、まあ、取らなかったわけであります。従いまして、問題は国際連盟のメンバーではないアメリカがいかなる態度に出るか、悪にかかっていたわけであります。で、事変の勃発はアメリカにとって全く予期せない出来事であったわけであります。実は事変の起こります前の日の9月17日の午後、ワシントンに駐在いたしました出渕克爾大使は国務省にスティムソン長官を訪れまして、次のような会話を、まあ、交わしているわけであります。アメリカの対日感情は現在のように友好的なことはありませんね。日本に私は休暇を取って一時帰国いたしますが、プリンストン大学に行っている息子は人質として置いていきますと、スティムソン国務長官、いや、あなたは人質など置いていく必要がないほど現在の日米関係はいいですよ、まあ、こうした会話を交わしていたわけでありますけれども、満州の片隅でもって事変が起こったということになりますと、まあ、出渕大使はすぐに船の予約を取り越しまして、ワシントンに残るという姿勢を、まあ、示したわけであります。スティムソンをはじめといたしまして、外国人の目には当時の日本の政治状況は全く安定して、自由主義が根を下ろしてそれに反する行動などありえないと映っていたわけであります。まあ、責任内閣制が地につく、またロンドンで補助艦に関する海軍軍縮を日本が受け入れた、また秀原外務大臣が国際協調主義を唱えて大化平和政策を推進している、そして普通選挙がすでに実施に移されている、特に普通選挙法の施行はイギリスのマグナカルタにも匹敵する日本歴史の転換点とさえ、まあ、見られていたわけであります。で、若槻首相と秀原外相のコンビは軍事行動を許さないで、出先の軍は日本の文官の政府に反抗して動くことはあるまいというのが、まあ、定説で、まあ、あったわけであります。従いまして、まあ、柳条湖事件の勃発が伝えられますと、先ほど申し上げましたように出渕大使がすぐ船の予約を取り消して帰国を取りやめたに対しまして、一方同じく休暇を取って帰国を予定しておりました駐日アメリカ大使のフォーブスは、この事変発生のニュースを聞きながら9月19日朝横浜を出発してアメリカに帰ってしまうという総意が現れたわけであります。スティムソンは 満州での事変は混んでいる地下鉄の中で誰が最初に押したかを決めるようなものだというふうに考えまして、日中双方にそれぞれ言い分があり、善悪はそれほど簡単に決められないというふうにまあ考えていたわけであります。したがって外務省に反対して軍を支持するような国民的盛り上がりが起こらないようにしたい、すなわち出原外相が平和交渉によって乗り切ることを期待いたしまして、現地解決に望みをかけていたわけであります。しかしながら事態はスティムソンの期待を裏切る方向へと移っていったわけであります。満鉄沿線からはるかに遠い錦州を爆撃するという状況が10月に入って起こりまして、無防備な市民からも死傷者が出るに及びまして、アメリカは衝撃を受ける。そして国際連盟の理事会にオブザーバーを出席させたわけであります。また日本におきまして内閣が交代いたします。そしてさらに錦州を占領するということになりますと、アメリカの態度を変えさせることになったわけであります。しかしながら強硬対策に追われておりまして、経済制裁は取れない。当時2億2000万ドルに及ぶ日本の対米織物輸出というものを止めるということはこれできない。で結局スティムソン国務長官の武力によって現状を変更することは承認し得ないとする宣言の発表となったわけであります。すなわちスティムソンドクトリンの名前で呼ばれますこの不承認宣言は、まあ、道義的非難に過ぎませんで、日本の拒絶とヨーロッパ諸国の消極的態度であまり効果がない、そして日本の行動は拡大する一方であったわけであります。で関東軍が戦線を拡大していったのは、列国が強硬対策に追われて何ら対抗策を打ち出し得なかったということに加えまして、国民が不満の吐け口を事変に求めまして強烈に支持したからでありました。それには新聞、雑誌、ラジオ、映画といったマスメディアが事変をセンセーショナルに取り上げまして一般大衆を煽っていったという点を見逃すことができないわけであります。この1931年の時点の日本のマスメディアを見ますと、一つは新聞が全国紙というものが出来上がったということであります。すなわち世界恐慌によりまして小さな地方の新聞が次々と辞めたり廃刊をしたり統合されたりする。そして飛行機、自動車、あるいは高速の輪転機といったこの機械化に対応するためにはこの大新聞でなければできない。でさらにはまたオピニオンジャーナリズムの時代からマスペーパーの時代にようやく移りつつあったわけであります。すなわち新聞はニュースを商品として読者に提供する報道第一主義の商業新聞の時代に移った。さらにはまたラジオという、まあ、電波メディア、これは速報性という点では非常に効果があったわけでありまして、ラジオはニュースあるいは報道番組を通じまして事変というものを国民に知らせる、そして日満を結ぶ夕べといった娯楽番組でさえもこの満州事変に協力をするというような姿勢を陰にように国民に訴えていったわけであります。さらにはまた映像メディアの映画であります。でこれはニュース映画と劇映画に分かれますけれども、こうした映画も満州における状況というものを非常に日本側の有利に伝える、すなわち中国側の姿勢に対してついに正義の味方関東軍完全として立つというような捉え方というものをしていったわけであります。そしてキング、少年クラブ、婦人クラブ、講談クラブといった当時の雑誌、これはまあマスマガジンと言われるわけでありますけれども、これも戦争というものを最大限に利用いたしまして発行部数を伸ばすというようなことをやっていったわけであります。さて関東軍は事変後満州領有を推進することが困難であることを知りまして、独立国家自立へと方針を変更していったわけであります。そして関東軍は清朝最後の皇帝でありました溥儀、これはまあラストエンペラーということを知られておりますけれども、これを執政といたします王道楽土、さらには五族共和をスローガンといたします満州国を作り上げる、そしてついに 1932年の3月に建国宣言がなされたわけであります。しかしながら実態は、日本人が中枢を占めるというようなことでありまして、日本の傀儡国家の誕生となったわけであります。こうした動きに対しまして、中国から提訴を受けて国際連盟はイギリスのリットン卿を団長といたします調査団を日中両国に派遣をいたしまして、膨大な報告書を作成いたします。でこの間日本は満州国の承認に踏み切りまして、既成事実を作ろうと図ったのであります。リットン調査団が提出いたしました報告書は、満州の実情、満州事変の経過などに言及いたしまして、日本の軍事行動は日本の言う自衛権の発動とは認められないとしながらも、満州における日本の権益を認めて、日中間に満州に関する新しい条約の締結を勧告するなど、今日から見ましても非常に妥協的な結論を示していたわけであります。しかしながら日本側はこのリットン報告書に対しまして非常に反発をいたします。認識不足で、当時認識不足というのは流行語になるぐらいですね、リットンは日本のあるいは満州の状況に対する認識が全く欠けているんだという認識不足ということで激しく反論をいたしまして、国際連盟理事会に出席いたしました松岡洋介代表は中国代表と議論を展開したわけであります。そして1933年の2月、連盟総会で満州国の存在を完全に否認いたしました勧告書案が投票総数44票で賛成42、反対1、これは日本でありますけど、そして棄権が1、これはタイが棄権をしてくれたということで、圧倒的多数で採択されますと、日本の代表団は総会会場から退場いたします。そして翌月日本は国際連盟を正式に脱退したわけであります。当時松岡代表は得意の英語を駆使をいたしまして能弁を振る、キリストがそうであったように今や日本は十字架にかけられんとしている、しかし世界は必ずや日本の立場を認識するようになるであろう、そして最後に国際連盟をさらばとの言葉を残して日本代表団を率いて議場を後にしたわけであります。で当時のメディアは松岡代表堂々と退場すということでもって、日本国民はこの自主外交というものを強烈に支持いたしまして、松岡は一躍国民的英雄となったわけであります。連盟を脱退いたしました後、関東軍と中国国民政府軍との間に結ばれた協定によりまして、万里の長城の南に非武装地帯を設けて、両軍はその両側に撤退をいたしまして、この地域の治安維持には中国警察が当たることを規定いたしまして、ここに劉兆湖事件以降の日中間の敵対関係を一応終結をしたわけであります。しかしながら国際連盟からの脱退は日本にとって国際的孤立を意味するわけであります。1933年の9月、外務大臣に就任いたしました広田光喜は軍部の関与を排除して外務省による外交の一元化を図る和協外交、平和の和に協力の兄弟の和協外交を実践しようとしたわけであります。それには広田は3つの柱を立ったわけであります。まず第一は日中関係の安定を最大の目標といたしまして、日本は満州以外の中国本土に野心を持たないけれども、日本を無視した第三国、これはアメリカとイギリスのことを言うわけでありますけれども、第三国の対中国援助は歓迎しないとの方針を決定したことであります。で中国側も広田に期待をいたしまして、イギリスも日米英三国による対中国経済援助を提案して、リース・ロスという人を代表といたします使節団を派遣するなどの動きを見せたわけであります。広田の取りました第二の方策は対ソ関係の改善であります。でソ連との交渉には長年懸案でありましたソ連の所有いたします投資鉄道の買収に成功する。第三は対米関係の調整でありまして、春国務長官宛てに メッセージが送られたわけであります。こうした状況のもと、日本陸軍は華北分離工作を断行いたしまして、第二の満州国というべき華北自治体を作ろうとしたわけであります。こうした動きに対しまして、中国側は当然に大反発をいたします。そして中国の反日運動は激化をいたしまして、1936年12月の西安事件、これは蒋介石が幽閉されまして、これをきっかけに国民党と共産党とがその合体をするという第二次国共合作が成立をいたしまして、国民党共産党の協力によります抗日の姿勢というものを整え、日中間には一触即発の機運というものがみなぎっていったわけであります。1937年の7月の7日、北京郊外の盧溝橋付近で日本の駐屯軍が夜間に演習をしております。数発の射撃を受けたわけであります。誰が発砲したか今日でも不明でありますけれども、でこれは後にきっかけとなりまして、もうこうした小さな衝突はやがて日中間の全面戦争へと発展していくことになったわけであります。日本政府は龍城湖事件の時と同じように事変の不拡大と局地解決を決定いたしますけれども、陸軍内部にはこの際中国軍に鉄槌を加えるべしといういわゆる一撃論、これが台頭いたします。そして近衛文麿内閣は華北への派兵を決定したわけであります。陸軍の中にもこれは長期戦になる恐れがあるから武力紛争は拡大すべきではないという、満州事変を計画いたしまし、石原幹事当時参謀本部第一部長でありましたけれども、ようなその不拡大派もいたわけでありますけれども、やがて大山海軍大尉が射殺される事件がきっかけとなりまして、第二次上海事変、上海に戦火が飛んだ、そして日中間の全面戦争へと発展したわけであります。で満州事変の時と同じように新聞など言論界も事変を支持をいたしまして、日本国内に抗戦ムードがみなぎったわけであります。こうして12月、南京に進撃いたしました日本軍は民間人にも多数の犠牲者を出すいわゆる南京事件を引き起こします。中国側の発表によりますと30万人が虐殺されたとこう言われているわけでありまして、数につきましては今いろんな意見があるわけでありますけれども、今日南京にはこの虐殺記念館がオープンをしているというような状況でありまして、非常にこれは国際的にも議論を呼んだ事件だったわけであります。このようにいたしまして、宣戦布告なき戦いは泥沼の様相を呈してきたわけでありますけれども、列国はこの日中間の仲介調停の動きというものを示してきた。特にドイツの中華公使でありましたトラウトマンが間に入りました。この和平工作は実を結ぶかに思われたわけであります。はじめ日本の条件はトラウトマンを通じて中国側に伝えられたわけであります。しかしながら南京占領によりまして、日本は条件を大きく変更することになったわけであります。で例えば要求、そのですね、共産主義に対して、理解を示して抗日をするという要求、抗日の中止、非武装地帯の設定、日本、満州、そして中国の3カ国による経済協定、賠償を基本として、しかも日本の指定する地点へ講和施設を派遣せよという、事実上の降伏を強いるようなものであったわけであります。で日本におりましたドイツのジュルクゼン大使は広田外相に対しまして、蒋介石はこれで言うこと聞かないでしょういうふうに語ります。すなわち 政党政権であります蒋介石の政権を否認するような声明、すなわち近衛声明というものが中国側の回答の遅延もありまして出されたのが1938年の1月のことでありました。国民政府を相手とせず、相手とせずとはどういうことかというと、否認よりももっと強いものであるというような答えが返ってきた。それ以後日本人の間では、お前なんかも相手にしない、相手とせずというのが流行語になるように、この国民政府を相手とせずという声明は、一方では日本の手によって意のままになる親日政権を樹立することを意味したわけであります。その後、宇垣一成外相、これは陸軍の大建物でありまして、かつて宇垣軍縮などを手掛けたこともあったわけでありますけれども、この宇垣工作と言われます宇垣外相によります蒋政権との接触が試みられたこともありましたけれども、この新政権を作ろうという日本の動きは、国民党の副総裁汪兆銘の引き出しを画策していたわけであります。汪兆銘はこの国共合作以後、国民党内におきまして、まあ、ナンバー2の地位にあったわけでありますけど、次第次第に不遇な立場にありまして、反共、日中提携を主張した。そして日本側に呼びかけに応じまして、当時国民党が移っておりまして、重慶を脱出いたしまして、1940年3月国民政府に対抗する南京政府の樹立を宣言したわけであります。しかしながら、汪兆銘に従うと思われたものも とんでもない、これは日本の傀儡であるということで、従うのもおらない。しかも汪は中国国民党側からの刺客のによって殺害されそうな危機というものに何度もさらされまして、日本側の手によって、ようやく保護されるということに今なったわけであります。このようにいたしまして、中国問題の解決というものはますます困難になる一方である。このようにいたしまして、その日中戦争というものはますます泥沼化の一歩をたどるように今なったわけであります。で、日本におきましても、日中戦争を早くやめなければいけない、このまま行ったらこれ大変なことになるぞといういろいろな動きがありまして、これは大化和平工作ということで、いろんなルートがあったわけでありますけれども、果たしてこのルートが蒋介石のところまで本当に届いていたかどうかということは疑問であります。先頃中国でもって、この当時の和平工作の会議というものが日本側と中国側両方によって行われたわけでありますけど、我々が大化和平工作と規定したのに対しまして、中国側は日本対蒋介石投降誘導工作ということであります。全然議論が噛み合わないということで、日中間の泥沼化はますます進んでいくという状況に立ち至らざるを得なかったわけであります。それでは今日はこれで失礼をいたします。
歴史再発見、近代日本外交の歩み第13回。今回は満州事変日中戦争と題して、慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきました。 NHK カルチャーアワーを終わります。